新生活を迎えるとですね、まあ、生活がガラッと変わると与えられるものがいくつかあるかなと思うんですけれども、まあ、その中の一つにですね、生活が変わると与えられるものの中に鍵っていうものがあります。生活環境が変わりますと、まあ、その生活環境に合った鍵がですね、与えられる。皆さん今ですね、どんな鍵をいつも自分が使う鍵として持っているでしょうか。僕ですね、意外と鍵がいっぱいあるんですけれども、まあ、いつもこうぶら下げて歩いているのでですね、こうちょっとジャラジャラジャラジャラですね、ちょっとうるさい時もあるんですが、僕が持っている鍵は、まあ、家の鍵、車の鍵、それから、まあ、立川事務所の鍵、そして横浜事務所の鍵、まあ、いろいろなですね、鍵がありますけれども、これは車の鍵以外はこの、2年前にですね、この東京に来てから与えられた鍵です。いつも持っていたものではなくて、新しい環境に合った鍵がこうして与えられているわけですね。鍵を渡されるっていうのはですね、これはなんとなく適当に鍵が渡されているわけではなくて、やっぱこれ特別なことなんだなっていうことを思います。鍵というですね、ただこの一つのアイテム、物質を手に入れるっていうことだけではなくて、鍵を手に入れるっていうのはある意味その権利を手に入れるっていうことでもあります。例えば僕が車の鍵を持っているのは、これは僕が、まあ、自分の車ですから、この車を運転する権利を持っているからなわけです。で、この車の鍵を簡単に人に貸すわけにはいかないわけですね。まあ、僕はダン君信用していますし、信頼していますけれども、ダン君にこの鍵をどうぞいずれもっていうことにはならないわけです。なぜならダン君は日本で車を運転してはいけないからです。アメリカでは運転できる免許を持ってますけれども、日本の道路ではなんか車を運転してできないんですね。免許があっても自信がないそうですね。日本の道は狭すぎるっていうことで、ちょっとこう自信がない。やっぱ鍵を持ってる、鍵を渡すっていうことはやっぱこれ特別なことなんですよね。そしてこの鍵を持っているっていうことは、もうその権利を持っている。僕が鍵を渡すってことは、これは言葉で言わなかったとしても、車を運転していいよ、必要があったら動かしてね。そういった意味でこう鍵を託すわけですね。鍵だけをあげるのではなくて、渡すのではなくて、その鍵に伴って権限を委ねるっていうことを意味しているわけです。家であれば、その家に住むことができる、家に入ることができる、まあ、そのような意味を持つわけですね。中世のヨーロッパでは、まあ、多くのこう都市国家はですね、この壁に囲まれて、入り口は城門、鍵で閉ざされていたわけです。そしてその国がですね、こう囲まれて戦争なんかでですね、別の都市国家に包囲された時ですね、ああもうダメだ、どうにもならない、降伏しなきゃと思った時には、その相手の軍隊にその城門の鍵を渡したんだそうです。それが降伏の印だったそうです。そしてそのように鍵を渡すことによって、もうあなた方に服従します、従います、そういった意思を、鍵を渡すことによって表した。それ以降その敵の軍隊はですね、自由にその門から出入りすることができるようになった。このようなですね、鍵を手に入れるっていうことは、その権利を手に入れることを意味します。しかし鍵はただただ権利だけを与えるわけではありません。鍵が渡されることによって同時に生じるもの、それは権利だけではなく責任です。責任、あるいは義務と言ってもいいのかもしれません。鍵を持っているっていうことは、その鍵の対象になるものに対する責任を持っているわけですね。僕は僕の車に対して責任を持たなきゃいけない。もうすぐ車の税金を払う時期がやってきます。もうこれ意外とやっぱ高いんですよね。1年に1回やってくる。で、これは僕この あの責任を踏みにじったら、もう車を持つことができなくなるわけですよね。鍵を持ってる以上は、僕が持ってる以上は、僕が払わなきゃいけないわけですよ。教会に止めてるんだから、ダン君払ってよってわけにはいかないわけですよね。鍵を持ってる人が払う、これが責任というものです。鍵を持っているそのものに対する管理する責任というものが与えられます。聖書においてもイエス様が鍵を授けるという場面が出てきます。ペテロ、弟子のペテロにイエス様は鍵を授けたと聖書に書かれています。今日はその箇所をご一緒にちょっと読んでみたいと思います。マタイによる福音書の16章、マタイによる福音書の16章の13節です。新約聖書の31ページ、マタイによる福音書16章の13節、新約聖書では31ページになります。新教約聖書ではここにペテロ信仰を言い表すという込み出しがついていますけれども、これはイエス様に対する信仰をペテロが言い表した、そのような場面です。このやり取りの中でイエス様がペテロに鍵を授けたという場面が、言葉が出てきます。マタイの16章の13節からちょっと長いですけれども、このまとまりの最後まで読んでみたいと思います。イエスはフィリポカイサリア地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペテロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。あなたはメシア、生ける神の子ですとイエス様を信じて信仰を受け入れたペテロに、イエス様は、私はあなたに天の国の鍵を授ける、そのようにおっしゃったわけですね。これは物質として本当にイエス様が持ってた鍵をペトロに預けたっていうのはちょっと考えにくいところです。物質としての鍵を与えたのではなく、イエス様はここでペテロにある種の責任をここで委ねたっていうことが言えるのではないでしょうか。一体イエス様はペテロに何を与えたんでしょうか。ペテロが、あなたは生ける神の子キリストです、このような信仰の告白を受け入れた、喜んだイエス様がその告白に応える形で与えたのがこの鍵でした。今日はこの鍵が一体何なのか、そしてその鍵は私たちにも与えられているものなのかどうか、そんなことをちょっとご一緒に考えてみたいと思います。カトリック教会はこの、鍵のことをですね、一つの特別な考え方を持っています。カトリック教会の本部があるバチカン、まあ、一つの小さな国として認められているこのバチカンですけれども、このバチカンの国旗、国の旗にはこの鍵が2本、金と銀の鍵が、まあ、デザインされているわけですね。でそれはこのマタイの16章の19節で、イエスからペテロに授けられたこの鍵が、この今 カトリック教会に委ねられているものだっていう理解に基づいて、その国旗にですね、デザインされているわけです。そしてそれが今やローマ法王にその権限がこの委ねられている、受け継がれている、教会全体に受け継がれている、そのように捉えているようです。それはもう少し具体的に言うと、教会にはこの世界における、そして天国における支配権が与えられている。天国とこの世に対する支配権が教会には与えられているっていうふうに考えているようです。もう少し、説明してみると、それはこの世の人々を、この世の人々の罪を許し、そして救いを与える、天の国に入るかどうかの承認を与える権限がローマ法王あるいは教会に与えられているっていうふうに理解しているそうなんです。これがカトリック教会のこのペテロに委ねられた鍵の理解です。私たちはどう考えるんでしょうか。同じなのか違うのか。結論から言うと、私たちはちょっとそのような捉え方とは違った捉え方をしています。教会に誰の罪を許す権限も与えられていない。教会には誰かの天国に入る承認を与える権限は与えられていない。これは私たちに与えられているものではなくて、神様だけが罪を許す権限を持ち、神様だけが天の国に人を招くかどうか、入れるかどうかということを判断することができる。これが私たちの教会が理解しているところです。では一体イエス様がペテロに授けた鍵というのは何を意味しているんでしょうか。イエス様は一体何をペテロにここで期待したのか。そのことを探るために、鍵という言葉がイエス様が他の場面でどのように使っているのかっていうことを一つ見てみたいと思います。もう一回だけイエス様、福音書の中で鍵という言葉を使っている箇所があるんですね。ルカによる福音書の11章を見てみましょう。ルカによる福音書の11章の52節です。ルカによる福音書の11章の52節、新約聖書の130ページです。新教の訳聖書の方は、新約聖書の130ページになります。ちょっとこのストーリー、すごく長いストーリーなんですけれども、その中の一つ、52節に注目してみますね。ルカによる福音書11章の52節。ちょっと強烈な言葉ではありますけれども、こんなことが言われています。これイエス様の言葉です。あなたたち律法の専門家は不幸だ。知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか、入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。知識の鍵、そしてこれは与えて、イエス様が与えるよと言ったことではなくて、人々がすでに持っていた知識の鍵をあなた方律法学者、律法の専門家、当時の宗教指導者たちですね、あなた方はそれを取り上げてしまってるじゃないかということで、ちょっと厳しくイエス様が迫っている言葉です。この宗教指導者たちに投げかけた厳しい言葉、つまりこれは当時の様子がここから伺い知ることができるんですね。宗教指導者たちは人々に救いをもたらすどころか、人々が救いのわずかな希望、救いの源としていた知識の鍵を指導者自ら取り上げて、そして救いの道を閉ざしてしまっていた。そのような行為が行われていたことをここで見ることができます。そういう状況、手を差し伸べるどころか、重荷を負って苦しんでいる人に手を差し伸べるのが彼らの働きだったのではなくて、彼らに追い打ちをかけて、そしてもう、死刑宣告とも取れるような、あんたたちはもうダメだよっていうようなことを突きつけるのが、この宗教指導者たちがやっていたことだったようです。マタイは、 この同じ出来事の中でイエス様がまた別の表現をしていたっていうふうに表現しています。同じ場面の出来事なんですけれども、マタイの視点から捉えているところがありますので、ちょっと見てみましょう。ちょっとまたマタイに戻ります。23章の13節、マタイによる福音書の23章の13節です。ここにはですね、知識の鍵っていう言葉は出てきませんが、同じようなことが言われています。新約聖書の45ページ、新約聖書の45ページです。マタイによる福音書の23章の13節、同じく厳しい言葉、ちょっと別の表現ですね。こんな風にイエス様は表現をされました。立法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすからだ。自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。ここを見ると、この知識の鍵が天の国の天の国に入れるかどうかの鍵であることがわかります。天の国を閉ざすかどうかっていうのはこの鍵次第だとイエス様はおっしゃっている。ルカはそれに鍵という言葉をイエス様言ったっていうふうに記録していますけれども、まあ、マタイは閉ざすっていう言葉でその様子を表現しているわけですね。つまりイエス様が鍵と言った場合は、それはやはり、まあ、天の国に入るかどうかっていうことが一つのイエス様が注目していたトピックであったっていうことがわかります。つまり天の国、知識の鍵を取り上げられてしまった人々は、天の国の扉が閉ざされる、ロックされてしまう、まあ、それがおそらくペテロに授けた天の国の鍵と同じもの。つまり知識の鍵は天の国と関係しているわけですから、ペテロに伝えたときは天の国の鍵っていうふうに言ったわけですね。となると、この鍵のポイントは知識だっていうことがわかります。何か物質でもなければ、そして特別な権限でもなく、イエス様はここで知識の鍵と言っている。知識の鍵を取り上げるとは、すなわち誤った情報、誤った知識を人々に植え付けることによって、天の国に入るための正しい知識を邪魔してしまっている。天の国に入るために必要な情報ではない誤った情報を人々に植え付けて、人々が天の国に入れないようにしてしまっている。それが問題だとイエス様がここで言っていることがわかります。しかしイエス様はペテロには、あなたはその鍵を取り上げている、取り上げなさいと言ったのではなく、むしろその天の国の鍵をあなたに授けるとイエス様はおっしゃった。そうするとイエス様は一体何を期待して、どんな働きを期待してペテロにこの鍵を授けるとおっしゃったのかというのが、なんとなく見えてくるのではないでしょうか。そしてペテロはイエス様からどんな知識の鍵、天の国の鍵をいただいていたのか、ペテロ自身の言葉を見て確認してみましょう。おそらくペテロがイエス様からいただいた知識の鍵、天の国の鍵、ペテロの手紙第1見てみましょう。第1ペテロの2章の24節、ペテロの手紙第1の2章の24節です。新約聖書の431ページ、新約聖書の431ページ、ペテロの手紙第1、2章の24節、このペテロの手紙第1からですね、ちょっと、知識の鍵を3つほど、今引いている聖句も含めて3つほど引いてみたいと思います。1つ目の鍵、第一ペテロの2章の24節です。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。もう一つ聞いてみましょう。第一ペテロの3章の9節、 すいません、2章の2章じゃないですね、やっぱり3章の18節です。すいません、3章の18節、キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。ちょっとあえて解説を挟みませんが、もう一つ、第一ペテロの一章、ちょっと戻ります。一章の18節と19節。知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。ペテロがイエス様から委ねられた天の国の鍵、それはイエス様がメシアであって、そしてその神でありメシアである正しいイエス様が正しくない罪深い私たちの身代わりとなって、その罪の責任を負ってくださった、そして十字架にかかってくださったことによって私たちは許されて、罪は許されて、正しく生きる道が備えられた。これがペテロに与えられた知識でした。正しかった神の子が、正しくなかった私たちの罪を全部背負ってその責任を負ってくださった。そして私たちの罪をすべて清め、私たちが正しく生きる道を備えてくださったのだ。これがキリストからペテロが学んだ、キリストから受け取った知識の鍵、天の国の鍵でした。教会に鍵として与えられたものは、このキリストに代わって人を許したり滅びを宣告したりする権限ではありませんでした。イエス様はそのような権限を教会に委ねたわけではありません。人の罪を許し、人を罪から救い、滅びを免れさせるのは教会の働きではなく、ただキリストの働きです。しかしキリストはペテロに、教会に委ねました。それをするのがキリストである、ただキリストのみであるということを正しく伝えること、これが天の国の鍵です。エレン・ホワイトは、天の国の鍵はキリストの言葉である、聖書の言葉であると言っています。各時代の希望の中にこんなコメントが書かれています。天国の鍵はキリストの御言葉である。聖書の御言葉はすべてキリストの御言葉であるから、天国の鍵は聖書を意味している。聖書の言葉には天国を開いたり閉じたりする力がある。教会にはこの天の国の鍵、すなわち聖書、聖書に約束された救いの計画が私たちには委ねられています。教会はキリストの代行者になることが求められているわけではありません。キリストは神の代理人になることが求められているわけではありません。誰が罪を許すのか、なんで私たちの罪は許されるのかということを正しく伝えること、これがイエス様が教会、私たちに委ねた責任であり特権なんです。何か教会が特別な権限をこの世界に対して、霊の世界に対して持っている。クリスチャンは何か人々と比べて、特別な何か選ばれた存在なんだと、そういうわけではないんです。教会は この御言葉を委ねられたものとして、この御言葉に書かれている神様の計画を、救いの計画を正しく述べ伝えていくことが期待されているわけです。そんな神様の期待に応えたペテロの象徴的な働きが使徒言行録に記録されています。使徒言行録の3章の6節をちょっと見てみましょう。使徒言行録3章の6節、まあ、使徒言行録には実際にこの言葉をですね、聖書の言葉である、キリストの言葉である、天の国の鍵を持ってペテロが活躍した場面がいっぱい書かれていますが、使徒言行録の3章の6節、217ページ、新約聖書の217ページに、イエス様から与えられたものを与えている、そんなペテロの様子がここに描かれています。鍵を授けられたペテロが人々から鍵を取り上げるのではなくて、その鍵を授けている、そんな場面です。使徒言行録3章の6節、ペテロは言った、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。彼は境内の前まで、神殿の境内の前まで来ていましたけれども、いつも境内から、その中から、門から入ることをしていませんでした。その門の前で、施しを受けることが彼がその場にいる目的だったからです。そうでもしないと彼は生きていくことができなかった。ある意味彼は人生に一つの見切りをつけて、この門の前で物乞いをして生きていくことが自分の人生だ。そのように彼はもう決めつけていたわけです。そしてペトロとヨハネがその場にやってきた。同じように彼はペテロとヨハネにも何かもらえると思って、何か憐れんでほしいと物乞いをしたわけですね。するとペテロは彼をじっと見て、そして私たちを見なさいっていうふうに言うわけです。その男は何かもらえると思ってペテロのことをじっと見た。聖書にはそのように書かれている。私を見なさい、そのようにペテロは言って、そして彼も何かもらえると思ってペテロをじっと見たわけです。金や銀は私にはない。先ほどのペテロの手紙の中にもありました、金や銀のような朽ち果てるものにはよらない、私が持っているものはそういうものじゃない。ペテロはそのように実感していた。だけれども私が持っているもの、それは傷や汚れのない子羊の尊い血、それによって許されるという救いの計画を私は持っている。あの方から私は天の国の鍵を授けられている。キリストの尊い犠牲によって罪が許される、癒されるということを私は聖書を通してキリストの言葉としていただいている。その神の約束をあなたにもあげよう。そして彼はその言葉を受け止めた時に歩けるようになった、癒された。そして賛美と喜びに人生が変えられて、神のもとに門から入っていったと聖書には書かれています。私たちはこのような天の国の鍵を授けられたものとしての生き方が期待されています。最初にペテロに授けられ、この天の国の鍵が授けられた場面で、天の国の鍵が授けられると言った後、イエス様はこんなことをおっしゃいました。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。あなたの地上での行いは天上での価値観とリンクしてなきゃいけない。そのようにイエス様はおっしゃったんです。あなたのこの地上での生き方と天の価値観が違っていたら、それはあなたは天の国の鍵を持っていることにはならないっていうんです。天の国の鍵を持つっていうことは、天の国の価値観を持って同じ価値観でこの地上でも生きることだということなんですね。だからその価値観が違っていたら、 これは人々に混乱を与えるんです。あの立法学者が知識の鍵を取り上げたっていうのはそういうことなんです。天の国の価値観をあたかもそうだと宣言しながら全く別の自分の価値観を説いてこの地上で生きていた。その時にイエス様、あなたは知識の鍵を人々が取り上げているっていうふうに言ったんですね。私たちの生き方はその天の国における価値観と、その神による救いが、キリストによる救いが約束されているその聖書の価値観と同じものでなければならない。そうしないと私たちはこの地上でどんなに御言葉を語っても、どんなに一生懸命聖書を教えても、人々の心には届いていかないわけです。私たちが天の国をの鍵を授けられたものとして生きていくためには、私が地上で解くことが天の国でも解かれ、私が地上でつなぐことは天の国でもつながれるような、天とこの地における私の生き方が一致していなければどうにもならないっていうんですね。聖書朗読でお読みいただいたヤコブの手紙の1章21節と22節を読んでみましょう。ヤコブの1章の21節と22節です。ここには御言葉を行うことが勧められています。御言葉を行うものとなることがここで勧められているわけですね。ヤコブの手紙1章の21節と22節です。新約聖書の422ページ、新約聖書の422ページです。だからあらゆる汚れや溢れるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。22節に御言葉を行う人になりなさい、そのように書かれています。で、これは聖書に書かれている数々の命令を実行しなさいという単純なものではないと僕は思うんですね。で、これは一体どういうことなのか。あらゆる情報に惑わされることなく、聖書に約束されていることに基づいて平安のうちに生きること、ここまで求められているわけです。あなたが聖書を信じていると言いながら、いつも眉間に視野を寄せて不安を抱えて心配事ばかり抱えて生きていることは、これは天の国の鍵を持って生きていることにはならない。あなたがいろんな悩みはあるかもしれない、苦しいこともあるかもしれない、辛いこともあるかもしれない、だけれども心に受け入れ、心に植え付けられた御言葉によって魂が救われる、養われる、そういったことを経験しているものとして生きなさい。それが御言葉を行うことだ。あなた自身が御言葉に励まされて、御言葉に勇気づけられて、御言葉によって希望を見出して生きていきなさい。それが御言葉を行うことだと、ここでは勧められているのではないでしょうか。御言葉に従いながら、もし私たちが修行僧のように歯を食いしばって眉間に視野を寄せながら難行苦行がクリスチャン人生なんだと思っていたとしたら、それは誤ったメッセージを世の中に発信することになります。知識の鍵を人々から取り上げてしまうことになります。私たちは神様からこんな私でも救われた、神様は私のすべての罪の責任をイエス様によってすべて負ってくださり、そしてすでに私はその罪から解放されて生きているし、生きる道がこれからも用意されているんだっていうことを心の一つの拠り所として生きていくことが私たちには期待されている。御言葉を行う人というのは御言葉の約束に喜んで生きる人のことを意味しています。 天の国の鍵を授けられたものとして、この御言葉に日々養われて、神様の言葉によって満たされて、平安のうちに歩むクリスチャンでありたいと思います。そうすることによってこそ、人々にも一人でも多くの人にこの天の国の鍵を、御言葉を伝えていくことができるのではないでしょうか。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。